健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院リハリビテーション科角田渉診療副部長です。
角田渉です。どうぞよろしくお願いいたします。
角田先生、早速ですが、
はい、
リハリビテーション科ということなんですが、よくわかんないんですけども、そのリハリビテーション科ってどういうことなんですか？
はい、リハリビテーション科の主な業務はですね、例えば脳卒中、頭部外傷、脊髄損傷、それから整形外科で手術を受けられた後に何らかの障害が残る方がたくさんいらっしゃいますが、そういった方に対して、いわゆる訓練、リハビリの訓練を行います。そしてそれのみならず、それをなんとか、日常や社会生活に結びつけていくということに、力を注いでいくと、そういった課であると言えます。例えば私自身は週に2回、慈恵大第三病院の外来で、患者様の診察を行いながら、また第三病院リハビリテーション科病棟に入院しております患者様数人の主治医を務めております。そして、療法士の先生や看護師さんと一緒に、いろんなチーム医療として患者様の対処に当たっているという毎日を送っています。このリハビリテーション科の特色の一つは、医師、療法士、看護師など多くの職種の方が一つになって患者様に対応するというこのチーム医療だと思います。よって我々第三病院リハビリテーション科でもそれを重んじながら日々の診療に当たっています。
患者数なんですが、最近脳障害、脳卒中とか増えてると思うんですが、いかがですか？
おっしゃる通り、そういった疾患の患者様は増えておられると思います。よって、リハビリテーションの需要というものも全国的に増えていると私は思っています。
今リハビリもですね、どんどん最新医療が進んでいるようですけれど、その最新医療のリハビリについてのお話をちょっと解説していただけますか？
はい、脳卒中のリハビリテーションというのは、最近では少しでも早く始めるのがいいと、いわゆる早期リハビリテーションの重要性が言われております。でこれにつきましては、日本の全国かなりの病院で、実践されるようになってきておりますが、それに加えまして最近いくつかの新しいリハビリテーションが、注目をされるようになっています。特に、注目すべきものとして、経頭蓋磁気刺激治療、いわゆる TMS 治療とボツリヌス毒素治療が挙げられると思います。いずれも慈恵大の第三病院では積極的に行っております。
ボツリヌスというのは何か害のあるものという、何か菌ですよね、これを使うんですか？
実際にはですね、ボツリヌス菌が作り出す毒素を人工的に生成したものを使っています。ですから、細菌そのものを注射したり、するわけではございませんの で、
うん、です
感染の危険性というのは全くありません。非常に安全な治療法であるというふうに私は思っています。
毒素の特性を生かした、
はい、そうですね、ボツリヌス毒素というのは筋肉を弛緩させる、筋肉を緩める力を持っております。よって、その病的に筋肉が硬くなってしまった方などにそれを注射することで、そういった苦痛を取っていこうと、そういった治療になっています。
わかりました。
今おっしゃった中で、経頭頭蓋磁気刺激治療って言うんですか？
はい、
よくわかんないんですけど、
頭蓋、
経頭蓋磁気刺激治療というふうに名前が、はい、すみません、
はい、
経頭蓋磁気刺激治療と言います。これはどういったものかと言いますと、実際にそのものを見ていただければすぐに分かるんですが、これは、頭の皮膚の上から、局所的に脳を刺激するという装置です。特に患者様に苦痛を与えたりすることはなくて、非常に安全に思考することができます。
なんとなくリハビリというのは大変なというイメージがありますけれども、どうなんでしょうか？
やはりですね、患者様ご自身の頑張り具合、リハビリテーションに対するモチベーションというものが、そのリハビリテーションの成果に大きな影響を与えるというのは間違いないかとは思っています。よって私たちはリハビリの訓練を行ったりすると同時に、その患者様のモチベーションを少しでも上げるようにということをいつも気に留めるようにしております。
最近高齢化が進んでますから、それによる高齢化による患者数の増加っていうのもあると思うんですが、どうでしょうか。
おっしゃる通り、この調布狛江地区でも高齢者は増加していると思います。高齢者の場合、活動性が低下して動く量や歩く量が減るだけで足腰が弱ってしまって、時には認知機能の低下まで生じるということが決して珍しくはありません。よって私ども慈恵大第三病院リハビリテーション科では、足腰が弱らないようにするためのリハビリテーション、健康を維持するためのリハビリテーションも提供できるように心がけております。
簡単に言ってですね、脳卒中の時に後遺症がいろいろ出てくると思うんですけれど、どういうふうに対応していらっしゃるんですか。
脳卒中というのはですね、脳の血管に何らかの異常が起きた病態、すなわち脳の血管が破れたり詰まったりする病態すべてを指しています。具体的には脳梗塞、脳内出血、緩和化出血の3つを含むことになりますが、脳卒中の症状というのは、それが発生する場所と大きさによって非常に様々です。手足が麻痺する場合もあれば、言葉がうまくしゃべれなく場合もある、それからめまいを自覚したり頭痛を自覚することもあれば、バランスが悪くなる、そういったいろんな症状を出します。よって我々リハビリテーション科では、その患者様個々の症状に対していかなる症状があっても対応できるように、いつも心がけているつもりです。
お仕事をずっとされているわけなんですが、その場合医師としての、患者様に対する方針であるとか、そういうものはお聞きしてよろしいですか。
はい、私どもが勤務する慈恵大第三病院は、紛れもなく大学の付属病院であります。よって私どもは通常のリハビリテーション科医師としての臨床業務を正しく適切に行うことは当然のことであり、それだけではなく、さらなる高いレベルでの医療にも取り組んでいく必要があると考えています。例えば他の病院ではできないようなことにも積極果敢に取り組むことが大学病院の使命であると思っています。大学病院に勤務する我々には、大学病院ならではの斬新な研究や新たな試みに積極的にチャレンジしていくべき責務があると私は思っています。
他の病院ではできないようなこう治療っていうおっしゃいましたけれど、具体的なお話は何かありますか。
先ほど申しましたこの経頭蓋磁気刺激治療 TMS 治療もその一つではないかと思います。はい、やはりこれは特殊な機械装置が必要でありますし、やはりある程度熟練したスタッフも要しますので、なかなかまだどこの病院でもできるという治療法にはなっておりません。
慈恵ではどんどん新しいシステムを開発してらっしゃるんですね。
はい、そうです。
治療される側とする側いろいろあると思うんですが、お医者様として患者さん、理想的な患者さんというのはどういう、リハビリの場合なんですけれども、どういう患者さんですか。
先ほども少し申し上げましたが、リハビリに対するやる気があって、自分自身として患者様自身として確かな目標を持っておられる方であれば、我々としてもよりやりやすくリハビリを行っていくことができます。
ここからはちょっと個人的なことも含めてお話を お聞きしたいんですけれど、先生ご自身の、人生哲学ですかっていうことを、お話しいただきたいんですけど、
私の座右の言葉の一つに、これは中国の古い言葉なんですが、小医は病を治す、中医は人を治す、大医は国を治すというものがあります。これは医師はただ患者の病気に対処するだけではなく、患者という一人の人間を全人的に向き合うべきであると、そしてついには多くの患者の福音となるような広い取り組みをするべきであるという教えです。私は医学と生活を結びつける分野でもあるリハビリテーション医学に従事しており、かつ研究の成果を期待されております大学病院に勤務しておりますので、常にこの言葉を忘れないようにしています。
基本的にですね、今個人的なことも含めてちょっとお聞きしたくなってきたんですけども、はい、ストレスが溜まってたりなんかしてると思うんですが、趣味も含めてどういうふうなお過ごし方されてるんですか。
ですね、実は私には幼稚園に通っている一人娘がおります。娘は大層おてんばに育っておりまして、いろいろと頭を悩まされることも多いのですが、 私自身はこの娘と過ごすことによって仕事でのストレスが解消されているというのも事実です。私自身非常に結婚が遅かったんですけども、娘が生まれてからより一層仕事に対するやる気活力が湧いてきているような気がしています。
じゃあお嬢さんがおてんばの方がストレス解消になるわけですね。
そうかもしれません、は
い、最後になりますけれども、そのリハビリテーション科っていう、こう志す若い人も増えてきてるような気もしますけど、いかがですか？
実際のところですね、日本の医学界の現状としてはリハビリテーション医学を志す若い医師というのは決して多くはありません。むしろかなり少ないという印象があります。しかしながら私が思いますに、リハビリテーション科の医師というものは現代社会においてその需要が高いことは間違いなく、多くのやりがいもあると思います。そして例えば脳神経機能回復の最先端の研究から在宅医療のさらなる充実まで、その活躍の場は非常に広くなっています。よってこれからの若い先生方にはぜひリハビリテーション科の魅力を知っていただきたく、そしてできることならばその道を私どもと一緒に進んでほしく思っています。
はい、今日はリハビリテーション科全体について、そして慈恵医大で受けられる最新の脳卒中リハビリについてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
はい、慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入しました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストはリハビリテーション科角田渉先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。